都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
さあ、
はいはい、
ということで、トシボーイズの、
うん、
トシミナティのお時間でございます
けども、はい、来ましたね。
いやね、やっぱさ、そろそろね、僕見つかるかなと思ってるんですけど。
見つかるかな、
なかなか見つかんないもんでさ。
お、なんか探してるんですか、それとも、あれですか、井上陽水ですか。
歌の話からさ、探し物は何ですか的なことでいいんですかね。あ、まあ井上陽水ではない。
あ、違う、はいはい。
いや、結構さ、大胆不敵なね、あんな事件がさ、起こるだけでもすごいのに。
当てるわ。
まあ、まだ。
当てる当てる。
何何
?3 億円事件。
まあ、そうそうそう、そうですよ。それそれ。いや、まあ、なかなかさ、見つかんねえもんだなと思ってね。あんだけ、まあ、ド派手なことやって。
はいはい、
で、ねえ、もう結構経つのにね、まだ見つかんないかっていうところでね、僕もちょっと驚いてるんですけども。
何の話してんだよ。
いや、この間さ、まあ、
この間
白昼堂々、3億円盗まれるっていう事件あったじゃないですか。府中刑務所の近くでしたっけ、
はいはい、思ったより近いな。
で、ね、白バイ警官の格好をして、こう、車がね、現金輸送の、現金輸送じゃないね、ボーナスを積み込んだやつだ。
そうそう、
銀行の、やつをこう、追っかけてって、ちょっと、やばいぞと、爆弾仕掛けられてんじゃねえかっていうことで降ろさせて、あったぞって、爆弾仕掛けられてたぞっつって、こうなんかね、やったら煙出てるからやべえぞっつって逃げてる間に車パクってそのまんま逃げちゃうっていうね。こんなシンプルかつ、まあ、簡単な手法で3億円をね手に入れるっていう。
モンキーパンチ思いついても使いそうないですよね。
いや、もうボツでしょ、こんなシンプルすぎん。
うふうっつって。
別に。
ルパンが。
そこのディティール、ない話のディティール広げるのあれなんです。いや、で、その所要時間、ものの3分ですよ。3分で3億円。時給換算したらいくら？
なんで時給で換算するのか分かんないけど。
時給60億ですよ。すごい話でしょ、これ。
まあね。
これがね、見つかってないんですよね、まだね。
まだね。
っていうことでね、この事件、いつになったらこう、見つかるのかっていうことをね、皆さん注目していただきたいなと思うんですけれども。
いや、何年だと思ってんだよ、今年。今年。何回確認させるんだよ、
今年、1968年。だからちょっと年明けて69年ぐらいか。1969年で。
いや、なんで年明けるのだけちゃんと
言って明けたし。
違う、
69年ぐらい。
2018年ですよ。
2018年。ちょうど50年ぐらい。
何回もだってやってるでしょ、その3億円事件の犯人はこれだみたいな特番。
そうだわ。見たことあるわ。
あるでしょ。なんだも10回ぐらいやってる。
ってことは、あれ、リアルタイムのやつじゃないんですね。追っかけてる。
なわけねえだろうが。
あ、そうなんだ。昔の話を、今風にして話してたんだ、じゃあ、みんな。
今風にはしてないですよ、別に。今あった話とか。今も逃げ続けてるっつって、なんか、情報ください、みたいなのやってますけど、
いや、ちょっと見ましたよ、ちょっと前に、刑事が、正解っつって、3億円。
それは、
リアルタイムで追っかけてるやつ見ましたけどね。
分かったから。
ドキュメンタリーで。
いやいや、長瀬くんでしょ、
正解っつって。
全然似てねえよ。長瀬くんでしょ、それ。
あ、そうだ。
漫画を実写化させたやつ。で、漫画は結構ジジイなのに、実写版は長瀬くんだから全然似てねえわって、ちょっとクレームがあったやつでしょ。違うわ。
あれ、そうだ。よく見たら角刈りの長瀬だったわね。
そうでしょ。
そうだ。
長瀬でしょ、角刈りの。
そっか、これ違うわ、リアルタイムじゃないんですね。
で、そうです。
昔の1968年12月に起きたお話ですわ。 これね、でもね、うん、今なお、見つかっていないということで。そうですね。まだ言われてますよ、これ。
まだ言われてますよ。
でも犯人見つかってるって説もいっぱいあるんですけども。
ありますね。
これがどれが正解かわからないと。うん、で、まあ、一個にはこの公安が、自作自演で、うん、わざとこの見つけないで、うん、で、まあ、その当時の学生運動をね、うん、やっている奴らをこう、うん、叩き潰していこうみたいな、うん、そういうことをやりたいがためにこの3億円事件っていうのをわざと起こして、まあなんだろう、当時のねローラー作戦つってこう、うん、アジトをこう調べていくみたいなのをわざとやっていたんじゃない、うん、警察犯人説みたいなのとか、うん、あとね警察の息子が
そうですね、
あの犯人で、うん、でまあそいつが白バイだ、お父さんのね、うん、ものとか拝借してこう、はいはい、警察のふりをしてやったんじゃないかとかいうね。
女性説とかね。
だからその説だと、うん、なかなかあのね、警察も表沙汰にできない、
うん。僕あれだと思ってますけどね。うん、宮崎葵説。
あれ、それも、僕なんとなく見た記憶があるんですけど、そう、劇場で見た記憶があるんですけど、宮崎葵説ってあるんですね。
あ、宮崎葵
説。僕ちょっとそれ知らなかったけど、
はい、
う
ん。
すみません。そう。だから、うん、まあ、いろんなね、そういう説があるということで、うん、この3億円事件、みんなで犯人見つけようぜ、っていう。
そんな感じだったんですか？
まあ、ちょっとみんなね、調べてみてください。これ、まだまだいっぱいありますよ。面白い説。はい。はい、じゃあ、はい、お願いします。
はい。かしこまりました。それでは、都市伝説をやっていきます。うん、コーナー失礼いたします、うん。ベストヒット都市伝説。
はい。
はい、ベストヒット都市伝説、まあ僕らが気になったですね、お話のランキング形式でご紹介させていただくというような企画なんですけれども、
うん、
今回何の話のランキングか、
うん、
宇宙人事件、
うん、
はい、
宇宙人事件、宇宙人の事件、
うん、なんですよ。
なんかちょっと、うん、
うん、最近やってないですよね。
うん、あの久しぶりだな。
宇宙人とか UFO に関してのこれなんかあのド直球ど真ん中貫くみたいな、
確かに
オカルトの話してないんですけれども、うん、ちょっとやっていこうかなと思っております。
そうですね。
一つ目、中国で見つかった宇宙人感電死事件。
ほう、
はい、これあるんですよ。その、うん、中国でですね、2013年です、うん、異星人を感電死させたという人物が現れたと。
なるほど、
うん。
うん。
彼の証言によれば、感電死に至らしめた、まあ、いきさつなんですけれども、うん、あのですね、中国人の方がですね、ノウサギを捕獲するための罠を仕掛けていたと。
ほうほうほうほう。
さらですね、UFO が突然姿を現して、その中から5人の異星人が降りてきたと。
うん。
うん。ところがですね、その5人のうちの1人が、うん、なぜか、ウサギ用の罠に引っかかったと。
うん。
で、感電してしまったっていう。
バカじゃん。
バカですね、
うん、
でですね、このノウサギ用ですから、
うん、
あの人間とかその人間サイズの
ものがですね、そう、死ぬのかなっていうレベルなのかなって、
感電するほど強いものではないと。要は動きを止めるぐらいのものですから、
ビビビビ、あれでしょ、あのなんかさ、殺すっていうよりかは、
う
ん、こっち来んなっていうぐらいの感じなんでしょ、
うん、いや、あのこっち来んなっていうよりは捕まえるためのものです。
あ、捕まえるのか、うん、あ、そっかそっか、
捕獲用だから感電死というまではいかないんですよ、その、うんうんうん、焼け焦げてビビビビみたいな、うんうん、じゃなくてもう動きを止めるぐらい、
うんうん、
麻痺させるぐらいなんですよ、ちっちゃい動物をね。
スタンガンぐらいの感じかな。
まあでしょうね、
うん、
なのに宇宙人、
うん、
もうそれで感電してしまってもうぶっ倒れたみたいな、
うん、
だからその宇宙人っていうのは電気に弱いんじゃないかって説もあったりとかして、
ほうほうほうほう、うん、
でその宇宙人5人のうちの1人が感電してしまっている時にその4人は逃げていったと、
うん、で捨ててったの。
そうなんですよ、
うん、
で残された遺体があると、
うん、
でそれを回収したですね、中国人はですね警察に通報したんですよ。
ほう、
うん、で警察がですね、え、何これみたいな、
うん、
気持ち悪いこいつみたいなんで困惑する姿を見て、この方はですねなぜかその経緯を、ネットに掲載すると
なぜかだね、うん、うん、
という、ま、事件があったと。でその時の、まあ、写真も実はあるんです。
まあ上がってるってことでしょ、
はい、それがこちらですね、
うん、うーわうーわもろ宇宙人
でしょ
う、
もろ宇宙人です。
でもまあグレイ 系のやつの、ね、なんていうか目の部分がもう抜けちゃってる感じ、ねうん、目玉の部分がなくなってな、ね、穴になっちゃってる
みたいな。陸に揚げたクラゲみたいな。
ね。
うん、
塩釜みたいな。
ああね、確かに塩釜ね。質感は
。
確かに。タバコと大きさちょっとこれ比べてるんですよ。結構かなり大きい。
ね、もう、人とさほど変わらないレベルの大きさ
ぐらいなんですよ。うん、実はですね、ご実談がありまして。
はいはいはい。
はい、いたずら。
え？
いたずら。
いたずら？
うん。
うん。
警察がですね、
うん、
一連の事件が、
うん、
この中国人のいたずらであったと発表。
うん。
彼を逮捕するとともに証拠の死体をもう遺棄してしまった。
おう、捨てたんだ。うん、
捨てたと。
うん。
だから、ちょっと
謎が。あれ？これなんか、気な臭くないですか？
そうなんですよ。
流れ。ちょっと変だよね。
中国の中では、ああ、これもういたずらかい、なんだよって言って、
うんうん。
で、この中国人は UFO 愛好家であり、もともと。
うん。
映画で宇宙人ポールってちょっとヒットした映画があったじゃないですか。うん。それを見て宇宙人を自作することを思いついたって語ってるんですけれども、うん？
語ってる。
そうそうそうそう、なんですよ。
ほー。うん、これは隠蔽の匂いがちょっとしますね。
そうなんですよ。ただこれを聞いたら、うん、ちょっと一気にこの中国人のこと嫌いになるかもしれないです、
うん、
この中国人はですね、
うん、
話題になったことをいいことに真相を明かす前に自宅で冷凍した宇宙人公開パーティーを開催して200人以上から撮影料300円を取っていることも発覚していると。
おーおーおーおー、
どっちが悪いんでしょうね、警察とね、この中国人。うん、
中国人
そうなんですよね、まあ、中国人っぽいなっていう、うん、ちょっとね
いや、ちょっとねじゃねえよ。それ一発目にね。あ、まあ、事件か。そっか。
事件です、
ね。その事件自体は面白いってことだもんね。
事件です。
なるほど。はいはいはい。
では、二つ目、行きましょう。
うん。
11年間にわたりコンタクトを取った女性型の宇宙人。
おぉ。
うん。なんか男女の見極めむずいなって思いません、ね、宇宙人って。だって同じ形してるし、別チンチンついてるわけじゃないし、おっぱい張り上がってるわけじゃないし。
それ人間でも難しいですよ。
え、
人間でももう今となっては結構難しいやついますから、結構、
まあ、そうでしょ、
うん、
なんですけれども、これ完全に女性じゃんっていうような、まあ、事件があったんですよ、
うん、
これがですねちょっと古いんですけれども、1953年から1964年の11年間なんですね。
だいぶ前だね。
だいぶ前ですね。もう60年ぐらい前ですよ、
うん、
スイスにですね在住するエドアルド・マイヤーという女性はかつて頻繁に宇宙人の来訪を受けたことで研究者の間では著名な人物だと、
うん
うん、でですね、彼女が宇宙人の来訪を受けたのがさっき言ったように1953年から1960年の11年間、
うん、
この間ですね、なんと UFO に100回以上乗ったよって言うんですって、
うん、
100回ですよ、11年間で、
まあね、
もう1年で10約10回ぐらい乗ってるわけですよ。
俺がタクシー乗るより多いですよ。
俺も多いわ、
うん、
今年っていうか去年と今年合わせた分 2,3 回しか乗ってないから、
なかなかの頻度でしょ。
すごいですよ、
うん、
でそんな彼女のところに来訪した宇宙人の中にですね、
うん、
プレアデス星団というところからやってきたアスカットという女性型の宇宙人がいると。
アスカットって名前ってこと？
そう、
うん、
名前の、
うん、
プレアデス星団からやってきたアスカットという女性の宇宙人がいると、
はい、
うん、でですねこの彼女の写真を実はもう撮ってるんですよ。
アスカットちゃんの。
アスカットちゃんの、このエドワールド・マイヤーがですね、
うん、
アスカットちゃん、写真撮らしてよ。
うん。うわ、なんかエロそうな。
あ、いいよって言って。
アスカットも。
アスカットも。
うん、
いいよって言って、撮ってるんですよ、
うん。
これ。
いや、もうめっちゃ綺麗じゃないですか。
めっちゃ綺麗でしょ。
うん。
何に似てるかな、これ。何かに似てる。
いやでもあれですよね、
うん、
あのアメリカとかの結構美人系の女優さんでいそうな感じです
ね。財前に似てる。
財前直美。
財前ですねこれはね。あのお水の花道の時の。
全然ピンとこないですけど、全然似てないと思いますそれは。いやだって金髪ロングヘアの、
まあまあ
うん、要普通のなんていうか、
うん、
昔のでも
そうそう
昔のあの俳優女優さんみたいな感じだね、
うん、眉毛もちゃんとあるし、
うん、
目尻のとこちょっと青く塗ってるし、
うん、
口紅も、ま
あ、写真の感じもあると思うけど、うん、
まあね、
うん、
あの昔の、
SF、プレイメイトとかでいそう。
確かに、うん、昔の SF 映画とかで女性型宇宙人つって、うん、なんかあの体だけグレーみたいな銀色してて、うん、顔だけなんかこの女性のね、はいはい、顔してるみたいなのよくあるじゃないですか、
う
ん、
思いっきり着てる感あるやつな。
そうそうそうそう、もうそれじゃんってちょっと思っちゃうんですけど、うん、
いやでも全然抱けるもんね。
あ、僕はちょっと無理ですけど。
アスカットちゃん。
あ、そうですか。
全然いける。
どういう感じで誘うんですか、アスカットちゃん。家に100回くらい来るとするじゃないですか、岸本さん。
うん。いや、でもまあ、そのタイプが全然わかんないから、うん、言葉がね、まず通じるかで全然変わってくるんだけど。うん、まあね、
言葉はでも通じると思いますよ。写真撮ってるし。
あ、そっか、
うん。あと100回以上乗ってるし、その間に岸本さんも簡単ななんか UFO というか、うん、中人の言葉を徐々に覚えていって、うん、で、なんかその、韓国人がこっち来て、で、なんか日本語をちょっと拙い感じ喋ったら可愛いじゃないですか、うんうん。それってあると思うんですよね。アスカトちゃんからしても、岸本、あの、宇宙語、すごい下手くそで可愛いみたいな。
いや、もう簡単ですよ。それ家に呼んで。
ベッド、行こう。
いや、あれですよ。ちょっとあの、おしゃれめの音楽。うん、かけて、
ズンちゃんズンちゃん
で、ちょっと踊り出すでしょ、うん、こっちの人たちって、うん、
大体踊り出す、
うん、でも踊り出してるの
こっちの人でも白人つってんじゃん
こっち系の人たちで、うん、はいはい、まあ、すぐ音楽かけときゃ大体踊るから、
うん、確かにね。
でそこでまあちょっとあの、
うん、なんて言うんですか、
え
なんて言うんですか、
いやもう何も言わないよね。えドリンク片手に近づいていってキスすれば、うん、大体
いやクラブの大体いけるクラブじゃねえか、
うん、いけるいける。
まあまあそういうね、まあ、岸本事件がちょっと第2位ということ
岸本事件
で、ね、で次行きましょう。
はい、
はい、ユーゴスラビア宇宙人解剖写真、
はい、
はいはいはいはい、
宇宙人解剖
って言ったら、
ね、
あのね、動画しか浮かばないでしょ、ね、白黒のね、うん、うん、なんですけれども、ユーゴスラビアも宇宙人解剖の写真を持っているんだよって言うんですよ。
ユーゴスラビアってことはもう前だよね、相当ね、
う
ん、
そうそう、うん、1966年です。
ほう、はい、まだ同じぐらいの時期だね。
そうなんですよ、
さっきのと、
うん、あの実は2006年に、うん、まあ言うように今ユーゴスラビアではないですから、うん、旧ユーゴスラビアで1966年に撮影されたという異星人の解剖写真が公開されたと、
うん
うん、でこの写真を撮影したのが当時解剖に当たった医師の一人だと、
うん、
だから要は写真に写っている医師がこんなんあるんですよっていうふうに公開したんですね、
うん
うん、で写真を提供した医師によれば、解剖された異星人は1966年に旧ユーゴスラビアの、うん、モンテネグロ地域の村に墜落した UFO の搭乗員だと、
うん、
村に墜落した UFO を持ち帰って解剖したんですね。
なるほど、はいはい、うん、
で、解剖されたのは首都、ベオグラードなんですよ、
うん
うん、で、この写真、まあ、あるんですけど、この写真ね、
はいはい、
結構あの気持ち悪い、まあ、ちょっと白黒っぽいですけど、うん、色ついてるのか、
うん、
感じですけど、ちょっとね、あのほんまに焼け焦げた人間みたいな。
そうだね、う
ん、
あのいわゆるさ解剖のあのフィルムよりはちょっと、そうそう、うん、なんていうか
鮮明というか、ね、リアル感が
汚いけどね、ちょっと気持ち悪い、まあね、うん、グロテスク。
そうなんですよ、うん、1966年にこれがあると。でそのまあ解剖したと、
うん
うん、でその体の構造なんですけれども、
うん、
一応ですね、どう開いていったかっていうと、
うん、
メスではなく、
うん、
ハサミを使っていると。
お、なんで
荒っぽいんですね、なんかその写真を見るからに、
うん、
で乱暴だと。だからこれほんまかみたいな。
いやそうでしょ、うん、だってメスあるんだったらメス使わないって思うけどね、う
ん、石灰にメスじゃなくハサミ使ってるから、なんか大事じゃないんこの宇宙人の遺体って、うん、みたいな感じなんですよ。
そうだね、
うん、だから、まあ、旧ユーゴスラビアっていうのもこの、 あの宇宙人が飛来して、宇宙人というか UFO が飛来してバーンなって、ほんでその遺体を持ち帰ったっていうのは初めてだからっていうふうに言うんですって。わかんないから、
なるほど、どう扱っていいかわかんないようなもんだと、うん、そう
そう、宇宙人に対する情報を全く持ち合わせてなかったんですって。
なるほどね、
言うんですって、うんうんうん、でまあまあ一応そういうあの接触を成功することもできたし、その後のね、
うん、
旧ユーゴスラビアがその後異星人との接触に成功することができたのかどうかっていうのもちょっと謎だというふうに言われているんですって、だから、うん、この医師が出したのはこの写真と、
うん、
まあ、詳細っていうのはあまり出してないんですけど、
うん、
年も年でしょうし、ね、
まあ覚えてないかもしれないしね、うん、そうそう、そんだけ経ってると、
まあね、細かいことはね、うん、でもなんかハサミ使ってるし、え、なんなんっていうような、ちょっと謎が残ってる写真。
ハサミ使ってる時点でちょっと曲がってもいいって思ってるってことだもん、
ね、いやまあね、うん、あ確かにね、うん、そうなんですよ。
切り口が。
そうそうそうそう。あと、血管とかぶった切るし。
いや、もうそうだよね、うん。中に何入ってるか分かんないじゃん。
いや、そうなんですよ。
ハサミの切り方って、うん、腸とか一緒に切っちゃいそうだもんね。
いやね、うん、というね、
まあ、ちょっと謎
の、あの、UFO 事件があったと。乱暴に扱う。
でもその後があんま分かんないんだ、じゃあ。
分かんないんですよ。謎。まあ、昔の国ということもあって、
うん。
うん、情報があまり残ってないです
ね。まあそうね、紛争とかいろいろあるような地域だしね、どうなのかなっていうのはあるな。
サッカーはね好きでしたけどね、うん、ユーゴスラビアのね、
いや、まあ、ストイコビッチとかあの辺を ね排出して
それで覚えたもの国をね、うんうん、なんですよ。まあこれが3つ目です。
はいはいはい、
はい、
これ事件ね。
そうですね、うん、じゃあ2位いきましょうよ。これ2位ですよね。
言ってなかったよ、多分。
言ってなかったから。うん、ランキングとかもう。
毎回忘れちゃうよね。うん、
2位、
う
ん。2位です。
はい。
これがね。アノニマス。NASA は間もなく異星人の存在を公表すると発表。
ん？
アノニマスですよ。岸本さん大好きな。
まあまあ。うん、ね、ね、もう一回言って。
ですね、うん、アノニマスが、うん、NASA は間もなく異星人の存在を公表するぞ、うん、と発表。
アノニマスが発表したのね。
発表したんですよ。はいはいはい、なるほど。ハッカーグループですよ、アノニマスね、うんうん。
天才ハッカー集団みたいな。天才
ハッカー集団で、まあ、各国を結構ね、うん、ハッキングで攻撃しているというようなグループなんですけれども、
うん、
そのハッカーグループアノニマスが、
うん、
NASA が、
うん、
間もなく異星人の存在を公表するぞ、というふうに発表したと。で、その発表したのが、YouTube。
うん。
うん、アノニマスがその YouTube チャンネルを利用してですね、
うん、
この NASA が宇宙人と宇宙人の存在を発表するというふうな、まあ、あの公表するという動画を上げてるんですよ、
うん、
で陰謀論系サイトっていうのがあって、うん、結構有名なね、うん、その中から3つの記事を読み上げてそこから抜粋したものをこの動画で発表したんですよ、
うん
うん、一応ですね、1つ目が続々と発見されている地球型惑星
うん、
っていうもので、
うんうん、
最近なされた太陽系並びに太陽系外での新発見で、要はこの宇宙人がいるんじゃないかって説を挙げていると。
おー、う
ん、カッシーニ探査機が土星の衛星エンケラドゥスでは水素を発見したと発表したと。
うんうん、
で水素がそうあるっていうことは、これもあのいるでしょうみたいな。
うん。
うん、いうことをまあ簡単に
言
う
と、ね。水の存在がみたいなことでしょ。
そうそう、水の存在があるということは、うん、生物もいるんじゃないかみたいな。うんうん、で、NASA が発見してるし、
うん、
もうこれは異星人とコンタクト取ってんじゃないかみたいな話とかをしていると。で、二つ目が、NASA が新たに10個の地球型惑星を発見したと。
うん。
うん、4月26日、アメリカの科学宇宙技術、委員会のラマースミシン委員長は他の世界の存在を検出できるようになったのはここ数十年のことではありません。地球以外の場所に存在する生命の証拠の探索はアメリカ人を熱狂させていますと発言したと、
うん
うん、これもう地球外生命体とのコンタクト取ってるって言ってるのともう同意語じゃないかと。
まあまあ、捉え方によってはそうですね、うん。
地球以外の場所に存在する生命の証拠の探索はアメリカ人を発狂させていますって、
うん。
アメリカがもう独自に、要は宇宙人とコンタクト取ってんじゃねえか、みたいなことを言ってるわけですよ。
うんうん、
まあこういうのは、まあ、あの今2つか、まあ言ってないですけど、まあ、3つ、一応、うん、それ、
発表があったと。
そうそう、あって、
うん、
で、それを受けて、NASA がですね、
うん、
いや、まだ地球外生命体とか見つけてないからって発表したっていう。
うんうん。
ふうに、アノニマス
が、ね。NASA が否定した
ってこと、ね。否定したというような、うん、これ、事件が実はあったんですよ。
うん、
これが2017年ですが、去年ですよ、
うんうんうん。うん。
だから、あの、もしかしたらアノニマスが、
うん、
NASA ハッキングして、
うん、
あの、NASA が
独自で
抱えているような重要情報を、うんうん、もしかしたら今年、うん、発表するんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。
なるほどね。うん。
もしかしたら、うん、あのですから何ですか、あの大統領とかが変わって、
うん、
なんかあの UFO のとか宇宙人の情報を開示させますよ私はとか言うじゃないですか、
うん、まあね、だいぶ前から
だから
ありますね。
実は大統領じゃなくて先に
アノニマス言っちゃうかも、
そうそう、リークするのは実はアノニマスかもしれないっていう、
うんうんうん、
宇宙人事件でございます。
ありえそうな話ですね。
ありえそうですよね、
うんうん、
どうですかこの話は。
いや、好きっすよ。そのもうリアリティがめっちゃあるからね。
あるあるある。
アノニマスはもう本当にあの、うん、それこそ何重要情報みたいなのも ハッキングしてるっていうのはもう過去にやってますから。そうそう、うん、
しかもまだアノニマスでさえ、あ、これハッキングしてしまったけれどもやばないこの情報
っていうのは出してないっていうね、感じがあるよね、
うん、そういうのもあるっていうからかなり信憑性は高いですよね、うん、こういう話はだからバチバチやってほしいですわ、もっと。
あと下手したら NASA の中にいてもおかしくないからね、うん、アノニマスの人がね、
うんうん、そうそうそうそう、バチバチやって情報をもっと開示してほしいですわ。
そうだね、うん、そうすると ね、まあ、うん、アメリカとしては結構損失があるだろうけど、うん、まあね、オカルトファンはね、うん、熱狂するんじゃないっていうのあるよね。
そうです、だから2018年この番組面白くなるかもしれない
ね、
開示されたらね、
YouTuber になるよアノニマスが
いいですけどね、うん、それもねっていうのはまあまあ2位です、これが、
うん、
じゃあアノニマス NASA を抑えて何が1位か
いきましょう。1位、ね、結構いい情報があるね、うん、
奇跡のリンゴ木村明則 UFO 事件。
ほう、
これはね、うん、見たくなかったですよ私も。
どういうことですか、言いたくないっていうのは。
要はあの奇跡のリンゴっていう映画化したでしょ、
あの安倍貞夫かながやってたやつですね。
安倍貞夫ですよ、
まあ本がヒットした
んだ。そうそう、本がヒットして、うん、でまあ映画化になって劇もするんでしたっけ、まあそんなんがあってね、
うん
うんうん、で僕が言いたくないっていうのは実はこの木村明則さん、奇跡のリンゴを作った木村明則さんは岡山に来てるんですよ
現在
というか、うん、まあ、岡山に力を入れていてね、
もともと青森でね、
青森でリンゴを作ってたんですけれども、うん、まあ無農薬で、
うん
うん、あの自然の力でリンゴを作るっていう、まあ、
まあ、それがそう無理だっていうのが前提だったんだってね、うん、そうそう、当時は、
まあ、10年間ですか、うん、約10年間借金しながら、
うん、
リンゴと戦ってやっと作ったっていう ね、
奥さんと2人で頑張ったっていう、
もともとあれですよね、奥さんが農薬にちょっと弱い体をしていて、うんうん、だから奥さんがちょっと、農家で手伝えないから、うん、じゃあ農薬なしにしてリンゴ作ろうかっていうので始まったみたいな話なんですけど、
うん、
岡山に来てね、次は桃、
うん、やっぱ岡山って言ったら桃、
そうですね、桃を無農薬で作ろうとして今尽力してくれてるんですよ。
なるほど、
まあ、ですからあんまり
実績あるからね、
僕もこの木村明則さんのこと悪く言えないんですけど、
うん、いや悪く言うとこなんかないでしょう、あの人でも
こっちとら、ジャーナリストだから、言わせてください。
何ですか、言いたいことがあるんですか。
こんなこと言ったら、いや、奇跡のリンゴ自体、
否定することになるかもしれない。
マジこの人って思っちゃうかもしんないけど、俺、ジャーナリストだから。
不倫っすか。
違います。
不倫報道ですか。
宇宙人と劣るんですよ、この人。
木村さん。
木村さん。
ちょっと、それどういうことですか。そういう話出てくると急激に、
そうでしょ、
見方が変わる可能性ありますよ。
そうでしょ、もうそれが嫌だったんですよ僕は、うん、だからそんなこと言いたくなかったんですけど、うん、言わせてください今回は、
うん、
申し訳ない、ジャーナリストだから俺、
うん、
本当に
開示しないと、
真実を明かすのが俺の仕事だから
ちげえよ
まずですよ、
はい、
この木村さん、
うん、
なんでリンゴ作るってなったか知ってますか。
あ、リンゴを作るきっかけですね。
そうですよ、きっかけ。
まあ、そもそもだって別に農薬を使ってるリンゴで作れるんだから、いいじゃんって話でもあると
。そうなんですよ、うん。リンゴ農園に確か、婿として行ったんでしたっけ、
うん、
で、それでリンゴ作るようになったんですけど、でもそれにも一応まあ理由があるんですよ、リンゴ。作らんって言ってもいいんですから、別にね。
うん、
木村さんは、周囲の時間がピタッと止まるという不思議な体験をしていると。
ちょっと言ってる意味が分かんないですね。
聞いてくださいよ。
はいはいはい。
その時、
うん、
空を駆ける竜を見たっていうんですね。
ちょっと待ってくださいよ。何ですか、ドラゴンボールかなんかの話ですかそれ。
いやいや違います、これ実際に木村さんが体験した話です、
うん、体験した話、
うん
うん、
さらにですね、
うん、
ある時、これ別の話ですよ、
うん、
木村さんはある幻想を見ると。
おお、うん、幻想を見る。
幻想、頭の中でふわっと、
うん、ファンタジーです
か。そうそう、幻想の中ではギリシャ神話に出てくるソクラテスに似た男性が、
うん、
畳ぐらいの大きさの板を並べていると。
ほうほう、う
ん、で木村さんは、え、うん、それ何ですかって言ったんですよ、
うん、まあ言うわな。
そしたらそのソクラテスに似た男性が、地球のカレンダーだよって言うんですよ。
ほう、
1枚分が1年だよって。
なるほど。
地球のカレンダー1年分の板を運んでいたんですね、その男性は。
うん。うん、1年のカレンダー。
そう、1年のカレンダーです。うん、で、木村さんは、じゃあその並べるの手伝っていきますよって言うんですよ。
さすが。
うん。優しいからね。うん、そしたらその板を並べ終えた時に、うん、ふと疑問に感じたことを口にすると。
うん。
並べ終えたんですけど、あとないんですかって。
これで終わりですか
これで終わりですかって。
うん。
するとその男性は、
うん、ソクラテス
ないですよって言うんです、
うん、
ということは地球がないということですかって聞いたんですよ、
うん、
そしたらふと我に返ったと。では答えはいただけなかった。
あそこでファンタジーから戻ってきちゃった
と、うん、そうなんです、
うん、
で木村さんは、うん、この地球のカレンダーが何枚あったかその数まで覚えているとお手伝いしてるからね、
うんうんうんうん、
ただそれはソクラテスに口止めされてるから言えませんって伝えてるんですよ。
なるほど、
うん、
それは内容は言っちゃいけないよっていうのを言われていたと、はい、
そうなんですよ、
うん、
でこんなことがあって、その話はですね、全ては宇宙の采配というようなスピリチュアル本を出してるんですね。
はいはいはい。
そういう本を出してるから無農薬リンゴとか自然栽培っていうのは、
うん、
私の天命だということでやり始めたってことなんですよ。
ということは、
うん、
木村さんはその、うん、なんていうんですか、そのケージのようなものを受けてリンゴを作ろうと。
そうなんですよ。
どういうことですか。
そういうことなんですよ。本当に。ただ木村さんに目をつけてんの、はい、僕らだけじゃないです実は。
あれまだ いるんですか木村さん。
彼にものすごい熱い視線を送っている方が一人いるんです。
どなたですか。
ナイティナイン岡村さんです。
おー、うん、そうですね。岡村さん。
この木村さん
大好き。木村さんの話前なんかしてましたね。
大好きなんですよ。うんうん、プロフェッショナル、仕事の流儀ってあるじゃないですか。
うん、ありましたね、うんで。岡村さんが会いに行きたい人に行くってやつですね。
過去10年間のね、当時の。出演者291人の中から選んだ一人がなんとこの木村明憲さんだと。
ほー。
岡村さんが
いっぱいそうそうたる人出てますからね。
天才ばっかりいますよ。なんですけれども、
うん、
会いに行きたいと、
うん、
その理由というのが、
うん、
岡村隆史さんが今芸人として今後進むべき道や方向性がぐらついていると、
うん、
でプロフェッショナルと話すことで軸を一本ビシッと入れられればということで選んだのが木村さんなんですよ。
何人かね確か回ってるんですけど、 そのうちの一人
なんですよ、うん、すごい、ね、だからすごいもう、
うん
うん、熱い視線を送っていると仕事の流儀でね、うん、で岡村さんは
なぜ岡村さんが
そうなんですよ、うん、岡村さんが誰も聞けなかったある質問をしてるんですよ、
うんうん、はい何ですか。
歯入れねえんすか。木村さん写真見ると
それ、ねうん、
歯がボロボロでもうないんですよね。歯が
ボロボロっていうかね
ない
ないん
ですよ、 ないんですよね、うん、
無視。
そうそうそうそう、うん、あそう無視、うん、無視なんですよ。歯がないんですよ、
うん、
2015年10月に木村さんのもと岡村さんが訪ねた時に、
うん、
歯入れないんすかって聞いたんですよ。、うん、
そう
そうですね、
スーパー素朴な疑問だね。
木村さん、
うん、
その当時奇跡のリンゴ映画劇場化とかって言われた時にですね、
うん、
もてはやされて有名になった今、
うん、
舞い上がってしまわないように自分への戒めとして歯を入れないんですよって。辛かった時代も忘れたくないと。
はいはい、うん、そうですね、
言ってるんですよ、
うん、
これが理由だったらしいですね。
ね、やっぱり苦労を重ねてきてるっていうことですから、
うん
うん、
そういうこと
なんです。歯もなくなりますわね、
うん、それがまあ一応リンゴを作り出した理由というのと、
うん、
歯を入れない理由だったんですけど、
うん、
なんと実はですね、
うん、
最初言いましたよね、宇宙人と遭遇しているって。まだ遭遇してないですよね、話僕の
中で。そうだね、だってその、うん、今日の流れで言うと、そう、それがないとダメでしょ、う
ん、これから話しますよ。木村さんがですね、
うん、
車で国道6号線を走っていた時のこと、
うん、
茨城県に入ったあたりで前方からの対向車がライトをパッシングしてきたんですね、
うん、パッシングね、はいはい、パンパンって、うん、喧嘩越しなやつだ。
それがもう来る車来る車してくるんですって。パッシング
すごい分かりづらいな、うん、来る車
来る車来る車してくるんですよ、うん、来る車来る車ね、
うんうんうん、
でさらには、
うん、
大型のトラックまでがパッシングしてくると。
いや、かなり怖いですね、う
ん、
それ。
え、これ何なんて。
もしかしたらなんかの、うん、なんかがつきっぱなしで注意してるとかっていうパターンたまにありますけどね。
タイヤボロボロとかね。
うん、そうそうそう、うん前輪。なんかライトついてないぞとかね。
う
ん、
そうそうそう、うん。とかかなって思って、さすがにおかしいと思った木村さんは車を止めて外に出るんですよ。
おお、うん、まあでしょうね。
ね、うん、そうそうそうそう。誰もいないはずの助手席にはですね、何やら得体の知れない青白い巨大な三角おにぎりのようなものが座っていました。
三角おにぎり、
うん、これはちゃんと木村さんが
言って言った言葉でしょ、うん、
見間違いかと思って何度か目をしばたかせて確認しましたが、うんうん、三角おにぎりは消えることはありません。
青白三角おにぎり、
そうなんですよ、うん、そしたらそのまま上空へと連れ去られたと、
うん、
木村さんは、
うん、
三角おにぎりだと思ってたらそのまま上空へと連れ去られ、うん、UFO らしき物体の中に入れられたと。
あ、三角おにぎりにじゃなくて、その、勝手に上に、
UFO にね、
持ってかれたってことね。
うん、二人の成人がやってきて、ね、そのまま上空へ連れ去られたと。
うん、
うわーって連れ去られるんです。そしたら、室内には、同じように連れてこられたであろう、軍人らしき白人男性、それと、金髪の女性がですね、なぜか全裸で拘束されていたと。
うわー、やばい。
うん。
うん。
そこで、異星人は木村さんにこういう風に伝えてくるんですよ。メッセージをね、
うん、
我々は256の全ての物質を知っている、
うん、
地球人が知っているのは120くらいで、
うん、
そのうち使っているのは20か30ぐらいだよって言うわけですよ、
うん、
全然地球人っていうのは物質を知らないしなおかつ使い切れてないよって言うんですよ、
うんうん、
これちゃんと木村さんが言ってる言葉です
か、うん、いや分かりますよ、
僕じゃないですか、
うん、でいいし、はい、全然
と言うんですよ、
うん、
何をって思うわけですけどね、
うん、
宇宙人は人類よりも科学が進んでいることを自慢げに木村さんに話すと。
まあそういうことでしょうね、うん、
人類の把握している元素数118の倍以上の256種の元素を知っているんだよ我々はと語っていると、うんうんうん、でそこで木村さんはある物質を見せられると、
うん、
それが K と呼ばれているもの。
K
その K というのはUFO が飛ぶエネルギーとしても使われているもので、
うん、
20センチ程度の三角板構造をしていてとても重いものだったと言うんですよ、
うん、20センチ、まあ、まあそんな手に収まらないぐらいか、うん、ちょ収まるか収まらないぐらいか。
でその後、うん、地球へと戻されたというか、
うん、
大地へと戻されたという話があるんですよ。でその情報に対して、
うん、
小野陽子感銘受けてます。
いやいや、その情報別に関係なくね。
小野陽子が感銘受けてます。
う
自身のホームページで木村明則さんのことを書いた奇跡のリンゴを英語に翻訳したものを全世界に発信しているんです、小野陽子が。
へえ、小野陽子が翻訳者に載ってんだ。
そうです。
へえ、それは知らんかった。
そうでしょ、というようなものがあるんで、結構世界中からですね、
うん、
まあ世界っつっても小野陽子ですけど。
いや、小野陽子は世界の小野ですから。
え、
世界の小野陽子ですから。
ああ、また変な日本人連れてきたなって思われたくないなと僕は思ってます、小野陽子。
ああ、
うん、
いやでもそれすごい体験ですよ。
そうなんですよ、
うん、
で木村さんはまあちょっと世界中から目を、まあ奇跡のリンゴだけではなく、
うん、で違う面で、
そうそうそう、コンタクティとしても、
それも完全に NASA マークするでしょ。
マークするでしょうね。うん。え？もしかして疑ってます？
いや、木村さんのこと。
やめて、そういう目で見られるの。だからやだったんですよ、リアルの。
いや、僕は、
うん、
その実績をね、
うん、
重視する人なんですよ、はい、僕は。だから、その、うん、何の実績もないやつが、うん、適当なこと言ってるなっていうのは、僕基本あまり信用しないんですけども、はいはいはい、木村さんに関しては、うん、もう無理だと。
てかする必要ないですよ、
ね、不可能だと言われていたリンゴ、
う
ん、
ね、
無農薬のやつを、うん、まあ成し遂げてるわけですよ。
世界初ですからね。
でこれって、
うん、
多分なんかすごい力があったんじゃないかと、
うん、どこか働いて
くれると木村さん自身にね、うん、なったんじゃないかっていうのが。
だって奥さんが農薬で体壊したから無農薬作りますっていうのって、
うん、
結構あすごい夫婦愛がすごいと、奥さんすごい好きなんだなって思うけれども、
ね
うん、
描かれ方するよね、
うん、別に違うことやりゃいいじゃんって思うわけじゃないですか、
うん、
そうそうそう、家族がそうだとしてもとか、奥さんを弾いて別のやつ雇えばいいし、
うんうん
うん、だからはって思うんですけど、 実は無農薬っていうのは奥さんではなくこの宇宙人の何かしらの働きがあって始めたかもしんないっていう、うん、そう
そう、だとしたらできたのも納得できるわけですよ。そうそうそう、そのできるだろうということをね、うん、こう見極めて多分ケージを下ろしてるわけですから、
ね、で奇跡のリンゴは腐らないなんていうことを言ったりするわけですよ、うんうん、だけどもネット見てみたらね、うん、奇跡のリンゴ腐らせてやったぜみたいな動画上がってるわけですよ。クソったれどもが。
いやもう本当にね、うん、そういうクズ野郎とは思わね、うん、本当ほっといた方がいいですわ。
本当ですよ、うん、木村さんほっといた方がいいですよ。これ聞いてるらしいんでね。
あとまああの歯がないくだりは全然関係ないですけどね。
歯がないくだりは全然関係ないですけどね。
でしょうね。ただ入れただけっていう。
これが僕がちょっと1位に据えたかった、うん、木村明則 UFO 事件という、うん、まあ話ですね。
でもね、はい、やっぱ、あの人自身が宇宙人の可能性もありますよ、だから。確かに、ね。下手したら。
グレイって歯ないじゃないですか。うん、見た感じね。だから、確かに。
木村さん、確かね、あの、歯なくても困ったことないみたいなこと言ってたんで。
何ですか、歯ないと困るでしょ
うよ。いや、俺何でも食えるよ、みたいな。
え、どういうこと、飲み込むってこと
ですか。あの、死肉がもう、とんでもないことになってると。
ヤギパターンね。
もう強くなってると。う
ん、確かに、ね。
いや、まあ、うん、ちょっと細かく切れば何でも食えるみたいなこと言ってたんで。
う
ん、
ヤギも、あの、歯がすごい弱くって、最初ね。うん。だから、噛み砕けないからっていうことで、歯が全部折れていくんですって。
うん。
うん、したら、歯茎がすごい強くなったって話、ね、
進化ですよ、だから。
そうそう、進化があるから、うん、だから木村明則さんもこの短いね、うん、自分が生きてる間の中で進化していくっていう。
いやもう本当そうですよ、うん、
なかなかすごいですよ。
まだ進化するんじゃないですか、だから。
あ、確かにね。
あと桃もだからなんかあるんじゃないの、ね、うん、あのケージかもよ。
確かにね。だって桃なんていうのは、うん、神話とかにも出てくるし、
聖なる食べ物とか。あ、そう、神聖なものだよね。まね、まあリンゴもそうじゃん。
リンゴもそう、うん、確かにね。
本当だ、そう考えると神聖なものばっかり言ってるね、
黄泉の国から逃げてきたあのイザナキが放り投げたのも桃ですから、うんうん、横島なものをなんかあの弾くためにこれはどえれいことになってきたぞ。
全てがつながるぞ、うん、これはじゃあ、
うん、これもう膝震えてきたなおい。
じゃあね、うん、まああれですね、木村さんまだご存命な上、うん、活動的ですから。
そうですね、
これからのね、はい、活動注目ですね、
うん、岡山とね、
うん、いや岡山で、うん、UFO ロスかもしれないですよ。
これは緊急検証のネタが決まったぞおい。
確かにな、
はいはいはい、桃でいきます今年は。
はいはい、
はいはい、
以上です
ね、あのベストヒット都市伝説、宇宙人事件でした。以上です、
ありがとうございました。